第8章。幸せって何だろう。前章では、人は皆、出来事、境遇、出会い、その他諸々といった自分の周辺環境を教科書、教材とし、その教材を使って自身の仮説を立証することが、この世での学びであるといったお話をしてまいりました。別な言い方として、人は誰しも、幸福とは〇〇だという仮説を立て、それを自分の人生において検証している。その魂がどんな仮説を持ち、どのような方法で検証しているか、それが個性となる、というお話もさせていただきました。さらには大多数の方は、その内容に違いはあれど、幸福は境遇に比例するという仮説をもとに人生を送っているという、僕なりの客観的な考察も述べさせていただきました。どうでしょう？ここまでのところ、僕の言っていること、なんとなくでも伝わっているでしょうか？今一度、ご自身を、また周りを観察していただければ、本当に幸福は境遇に比例するという仮説で生きている方の多さに気づかれると思います。でも、幸福は境遇に比例するという仮説は、結局のところ、どんなに頑張っても、本当の幸福を立証することはできないんです。なぜなら、境遇によって得られる幸せは、境遇によって不幸せにもなってしまうからです。例えば、お金の豊富さによる幸せは、お金の足りなさによって不幸せに変貌してしまいます。また、豊富な財産を持っていても、なお、それを失うことの不安があれば、心の平安を得ることはできません。お金、財産だけではありません。健康、仕事、環境、恋愛、結婚、美食、容姿、名声、肩書き、その他もろもろ。何かによらなければ得られない幸せは、決して本当の幸せではないのです。では、本当の幸せとは何なのか。ここで、今、現在の僕の仮説を挙げさせていただきます。幸福とは、その才能に比例する。これです。幸せは音楽やスポーツ、芸術などと同じ才能だと思うのです。音楽の才能をお持ちの方から、いくら譜面や楽器、声や聴覚を取り上げても、頭の中で音楽を奏でることを不可能にすることができないように。幸せという名の才能を持っている人からは、何を取り上げても不幸せにすることはできません。幸せという名の才能が豊かな人は、何をやってもどこにいても幸せを得ることが可能です。それを見ている他者があまりにも幸せそうにしているその人を見て、その人の周辺環境が幸せなことなのだと勘違いしてしまうことで、先の幸福は境遇に比例するという仮説を持ってしまっている。いかがですか？幸せとは才能であるという捉え方。幸せな人というのは幸せな境遇に恵まれているというより、幸せという才能が豊かなのだと捉えると妙に納得がいきませんか？与えられた環境によって幸せになるのではなく、その才能に長けているからこそ、環境を恵まれたものにすることができるんです。幸せという才能が豊かな人は、仕事で幸せになれる。幸せという才能が豊かな人は、結婚で幸せになれる。幸せという才能が豊かな人は、その環境で幸せになれる。逆に、不幸せという才能が豊かな人もいるわけですよ。不幸せという才能が豊かな人は、仕事で不幸せになれる。不幸せという才能が豊かな人は、結婚で不幸せになれる。不幸せという才能が豊かな人は、その環境で不幸せになれる。ね。その人がどちらのスキルを身につけているか、活用しているかによって、その世界が変わっていく。こちらの考え方の方が何かと合点がいくんです。なのに、世の人々、環境づくりにせっせと努力しちゃってるわけですよ。幸福は境遇に比例するという立証できない仮説に頑固なまでにしがみついて、負けてはいられないと、いつも何か仮想の敵と戦っちゃっている。この人、一体何と戦っているつもりなのか。本当は存在しない敵とずっと戦っているものだから、結局疲れちゃう。ああ、いつまで経っても勝てやしない。僕ってやっぱりダメなやつなんだ。なんて落ち込んじゃったぐらいにして。いや、何を隠そう。以前の僕のことなんですけどね。かっこ、汗、かっこ閉じる。敵なんて元からいないんだから、そもそも勝てるわけがないんです。それをわからずに必死で幻想と戦い続け、僕はとうとう病気にまでなってしまいました。そんな僕が、うつ状態真っ只中だったある日、うんさんからもらったメッセージ。それが、努力の方向が間違っている、でした。これも才能をベースに考えてみるとわかりやすいんです。幸せという才能を仮に音楽という才能に置き換えてご説明してみますね。例えば、個人的なことでお話ししますと、今現在僕はそれほど音楽の才能に長けているとは言えません。カラオケぐらいならそれなりに歌うことはできますが、楽器はほとんど弾けないんです。それどころか、小学生向けの簡単な楽譜も読めないぐらい音楽には疎い。そんな僕がある日何か楽器を奏でられるようになりたいという願望を抱いたとします。さて、この時、僕が楽器をうまく奏でられるようになるには何が必要でしょうか？ そう、何よりも実際に楽器を弾くという経験が必要です。例えば、そうですね、仮にギターにしてみましょうか。僕がギターを弾けるようになるには、どんなに下手でも実際に弾いてみなければなりません。高級なギターを購入し、教本を読み漁って、布袋さんやエリック・クラプトンの DVD を延々凝視していたとしても、実際にギターに触れない限りは上手くなりようなんてないんです。名プレイヤーにうまく弾くコツを聞いたとしても、コツそのものがどうやったってそのまま流通させることはできません。実際にプレイすることで自分で得しなければならない。これっぽっちも練習もしないくせに、僕がギターが下手なのは、教本やギターの質が悪いからです、なんて言ってたら、お前アホかってなるじゃないですか。楽器や教本などといった環境は、僕の才能とは全く異なる次元の話ですよね。それなのに、ああ、それなのに、ギターが下手だからといって練習もせずに、せっせと新しいギターの購入や、教本の選択にばかり努力していたとしたら、ギターは向かないみたいだから今度はピアノにしてみようとか言って、努力の方向、対象を間違えてばかりいたら、Oh my god! いくら努力したって一向に才能が伸びることはない。言わずもがな、これを幸せに置き換えてみれば、楽器や教本を境遇環境に置き換えてみれば、ね。確かに練習するという経験のためには、楽器や教本が必要だ。それと同じように幸せを感じるという経験のためには、境遇や環境が必要です。でも楽器があるから弾けるようになるではないように、境遇が良いから幸せになるではない。あくまでも幸せを感じるという経験のために、境遇や環境があるんです。いえ、僕は何もわざわざ苦労しようなんて話をしているのではありません。単に幸せを感じようと言っているだけなんです。幸せを感じることを煙たがるなんてナンセンスでしょ。さあみんな、自分のギターは構えたかい？ Now let's play! さあ楽しもう！とまあこんな感じで、精神的な話、つまり問題に向かい合う際、改善すべきは外ではなく内である的な話をしていると、必ずと言っていいほど引き合いに出されてしまう言葉があります。より良い環境を望むことの何が悪い、より良い環境に改善しようと努力することの何が悪い、その向上心があるからこそ人間は成長できるのではないかといった意見です。うん、お気持ちはわかります。かつては僕も同じことを述べ論破できたつもりでいた一人ですから。でもこの意見は論破するどころか同じ土俵にすら上がっていないというのが、恥ずかしながら今更となってようやく分かったことなんです。というのも、それとこれとでは話されている対象が全く異なっているんです。この話もね、先ほどのギターと才能の関係で捉え直してみれば一目瞭然でご理解いただけるかと思います。より良い環境を望んで何が悪い？つまり言い換えればこういうことですよね。より良いギターを望んで何が悪い？それはもちろん悪いことじゃないですよ。でも今話しているのは楽器ではなくて能力の話なんです。1万円で入手した中古の入門用ギターから何十万円もするプロ御用達のギターに持ち替えたところで、演奏が飛躍的に上手くなるなんてことはないじゃないですか。それを手にしたとしても、自分の演奏能力が何一つ変わっていないことを目の当たりにし、愕然とするのが関の山です。ましてや、コードの一つも抑えられない人が、俺のギターは素晴らしいだろう、なんて自慢している姿は、想像するだけでも相当寒い。音楽を楽しむためにあるはずのそれらで、単にその貴重性だけを競い合っている。それでは、ただの宝の持ち腐れです。どれだけ自分を犠牲にして、その立派なギターを手に入れたのかは知らないけど、どんなに苦労してそこまで改造したかは知らないけど、弾かなきゃ何の意味も持たない。それがどんなに粗末なおもちゃギターだとしても、それを使って即興のオリジナル曲を奏でてみせることの方がよほどかっこいいはずです。より良いギターが欲しいという願望の根底にあったのは、より気持ちよく音を奏でたいという思いであったはずなのに、それすら忘れ、多くの人は高級ギター獲得に翻弄されている。人が羨望の眼差しを向けるその先で、軽やかに演奏してみせる彼の才能は、ギターにあるのではない、彼自身にある。かつての僕がそうだったように、こんなに当たり前のことを多くの人は履き違えてしまっています。より良い環境を望むことは悪いことじゃありません。より良い環境を作ろうと努力することは決して悪いことではありません。でも、それと幸福とはやっぱり別な話なんです。さて、ここで再度話を戻しまして、幸せが音楽やスポーツ、芸術などと同じ才能なのだとしたら、我々はその才能をどのように開花すればいいのでしょうか。もしかしたら、これまでの内容を聞いてきて、幸せが才能なのだとしたら、私にはそんな才能などないと半ば諦めかけている方もいるかもしれませんよね。だってそうじゃないか。音楽だってスポーツだって芸術だって、その才能には明らかに優劣があるじゃないか。努力だけでは片付けられない、生まれながらの天賦の才があるじゃないか。そういった天賦の才を持ち合わせていない凡人である我々は、元から大きなハンディを背負っている。そんなの不公平だ。その気持ちも痛いほどわかります。 実はね、僕も以前そんな気持ちをうんさんにぶつけたことがあるんです。でもね、そんな言葉を聞いても、この黄色い T シャツを着たおっさんは少しも動じることなく、プッとか言って失笑するわけですよ。その時のお話をちょっとご紹介しますとですね。添付の際は、その魂がそれまでの過去生の中で培ってきた努力の賜物だよ。なんでそう？魂が培ってきた経験は、転生ごとにリセットされるわけじゃないよ。マジっすか？体験の記憶は消されても、経験してきたもののエッセンス、素質は受け継ぐんだ。気質と言い換えてもいいかな。どんな才能も、その魂が培ってきた本当の意味での財産だ。しかし、先天的に素質を持っていたとしても、素質はあくまで素質でしかない。植えなければ芽が出ない種のように、素質をそのまま置いといても芽は出ない。その素質を育てるか否かは、後天的な選択だ。もちろん、さっきお前が言ったように、そんな才能なんて持ち合わせていないよ、なんて腐って努力を放棄する自由もあるけどね。言っておくけど、それで結局泣きを見るのは自分しかないからな。ないならないで積み重ねればいいのに。お前の悪い癖だよ。オールオアナッシングという考え方は。だから経験が大切なんですか？そうだね。でも、だからといって経験を積むことを目標に努力する人生や、技術を磨こうとする人生を送ろうとするのは、お世辞にも賢い生き方とは言えないな。ごめん。それどうしてなのかわからない。幸福はその才能と比例するって考えると、ついその才能を磨こうとしちゃうだろう。そりゃそうですよ。そこが違うんだよ。人生ってのはそういうことじゃない。それに前にも言っただろ。宇宙はお前の思ったことをそのまま反映すると。そうか。才能が欲しいという思いは、才能が足りないという思いの裏返し。また同じ罠にはまってるし。どうすれば。学生時代を思い出してみなよ。学力がスイスイ伸びていく、勉強が得意な子っていたろ？その子はお前とどこが違っていたかな？その答えがそのまま自分の才能を引き出す鍵になるんだよ。楽しむことですかね。僕は勉強を楽しんではいなかった。そうだね。キーワードの一つは楽しむことだ。楽しむことは自分のスキルアップに直接つながる。これってなんて素敵なことだろう。これも順序を間違うとさっきと同じ罠にはまっちゃうね。そうだね。楽しんでるからこそ自然とスキルアップするが正しい。なのにこれを逆転して捉えてしまうと、スキルアップのために楽しもうとするという図式になってしまう。こうなってしまうと、楽しむことに努力するという本末転倒な状況が生まれてしまい、なんで楽しむことがこんなに大変なんだってことになっちゃうね。あれ、ちょっと待って、またわからなくなってきた。あの時僕は勉強が嫌いだった。嫌いなものを楽しめるようになるにはどうしたらいいんだろう。嫌いだと思っていることを好きになれと言われても、そう簡単に好きになれるものなのか。じゃあ、別な方向から考えてみよう。これまでお前が好きになったこと、楽しんできたことに共通する事柄は何だろう。嫌いだったこと、好きじゃなかったことにはない明らかな違いは何だろう。あ、関心だ。新たなキーワードが見つかったね。そうだ、関心だ。これは情熱という言葉で考えてもいいかもしれないな。人は、自分が関心、情熱を寄せたもの、ことに対して、その関心、情熱の大きさに比例した能力を開花させていくんだ。好き、楽しいは関心の高さの表れだ。嫌い、楽しめないは関心、情熱の低さの表れだ。何に関心を寄せているかで世界が変わる。ポジティブなものに関心を寄せれば、ポジティブなものを捉えるスキルが、ネガティブなものに関心を寄せれば、ネガティブなものを捉えるスキルが上がっていく。そうそう、そういうことだよ。よし、ここで学生時代の話に戻ろう。勉強が得意だったあの子はこう考えた。自分の知識が向上していくのは嬉しいことだ。勉強は自分を向上させる大切なものだ。そうやって勉強の楽しめる部分に関心を寄せていた。お前はこう考えた。何のために勉強させられているのかわからない。もっと他のことをしていたいのに。勉強は自分を拘束する厄介なものだ。そうやって勉強の嫌な部分に関心を寄せていた。同じ場所で、同じ時間に、同じ教科書で、同じ先生に習っていたのにね。捉え方の違いが、二人の成績という結果を異なるものにした。これをそのまま幸せに置き換え直してみると、簡単な話だね。幸せな人は良いと思うことに関心を寄せている。不幸な人は何が良いことなのかを考えずに無関心でいるんだ。または人の失態を嘲笑ったり、自分が勝つこと、イコール敗者を作ることに喜びを感じたり、あいつが悪い、ここが悪い、自分が悪いと、悪いと思うことに関心を寄せている。悪いと思うことに関心を寄せているのが習慣化されれば、 悪いと思うことを捉える能力が向上して当然だとは思わないか。思います。面白いだろう。この不幸な人は誰に強制されているわけでもないのに、良いことに無関心でいるんだ。自分から悪いと思うことに関心を寄せているんだ。悪いと思うことに関心を寄せることの方が、良いと思うことに関心を寄せるより好きなんだ。自分から望んで悪いと思うことを引き寄せているんだ。それがその人にとっての良いことなんだ。自分のことを幸せだと思う人は幸せだ。自分のことを不幸だと思う人は不幸だ。まさに思い通りの人生じゃないか。ほら、神はすべての人の希望を今この場でそのまま叶えてくれている。人は自分が関心を持ったものを引き寄せる。当たり前の話だね。だからほら、多くの精神世界の書籍に書かれているように、思考は現実化するんだよ。羨望。羨む。心に病むと書いて、心病むではなく、羨むと読みます。そう、これが羨むの語源です。昔の人は顔や表情など目に見えるところを表と言い、目で捉えることのできない心、胸の内のことを裏と表現しました。顔が表、心が裏。心が病んだ状態で羨む。羨ましいという気持ち、あなたも一度は持ったことありますよね。でもね、この羨ましいっていう気持ちが定着して思い癖になっちゃうと、本当に心が病んじゃうから気をつけてね。羨ましいという気持ちの裏には、やっぱり不満があるんです。あの人は持っている、なのに私は持っていない。あの人は知っている、なのに私は知らない。あの人はできる、なのに私にはできない。ね。やっぱり、何々ない、不満があるんです。だから不満のままの現実を手にすることになるんです。いじけてみたり、拗ねてみたり、妬んでみたり。そんなマイナスイメージを日々せっせと蓄えていくと、世の中が嫌になっちゃって、自分が嫌になっちゃって、結果、心が病む。羨ましいという思いが出てきたら、素直にその人の素晴らしさを称賛する。それだけでいい。でもどうしても羨ましいという気持ちを手放せないのなら、いいなぁという後ろ向きの思考を捨てて、よし、あの人をお手本、目標にして、私は変わるぞという前向きな思考に変換しましょう。あなたの変わるぞという思考エネルギーは、必然的に行動へとつながり、何らかの結果を生みます。その結果を実感することにより、あなたは自分は変われるという自信を手にすることができる。自信を手にしたあなたは、私は変われると言えるようになり、変われる現実を呼びます。変われる現実の中で行動を続けると、最終的に私は変わったと言える現実を引き寄せることになります。